モムタンの旅日記。こんにちは、鉄道大好きのモグタンです。今回も鉄道関連の話です。今年の話題は何といっても3月に開業した金沢新幹線、そして来年の春開業の北海道新幹線でしょう。2016年3月26日には東北新幹線もついに青函トンネルを通過し、新函館まで延伸です。まだ正式には発表されていませんが、東京から新函館、現在の函館駅から20分くらい離れているを4時間台で結ぶ計画のようですから、北関東、東北から北海道へ向かうのにかなり便利になりそうです。ただ開業当日、特に一番列車のチケットはなかなか取れそうにありません。実際に3月の北陸新幹線開業当日のチケットは取れませんでした。ということで、開業直後の華やかに賑わっていたとメディアが伝えていた金沢を楽しむことはできませんでした。しかし友人が春から金沢に転勤することになっていましたので、8月に遊びに行く計画を立て、北陸新幹線を楽しもうということになりました。車両も新型が投入されており、以前に乗車した長野新幹線との違いを楽しめるので、期待に胸が膨らみました。この北陸新幹線が開業すると、長野から金沢までの区間が JR でなくなってしまう関係から、青春18切符の利用ができなくなることが分かっていたために、昨年の夏は北陸地方を訪れ、お名残乗車をしてきました。長野から直江津までの信越本線と、直江津から金沢までの北陸本線が長野県、新潟県、富山県、石川県と4つの県それぞれで運営する地方鉄道として生まれ変わっています。ということで、それらの違いも体験してみたくて、糸魚川から金沢まで旧北陸本線を利用してみました。まず面倒だなと感じたのは切符の購入です。 JR の窓口では購入することができないので、各鉄道会社の駅で購入するか、乗車証明を持って降車駅で精算するしかなさそうです。降車駅での精算をすると切符を発券してもらえないので、乗車記念となる切符が手元に残らないことになってしまう。てっちゃんとしてはあまり嬉しくありません。まあ収集家ではないのですが、初めての路線とか臨時列車とか思い出になりそうな切符くらいは持ち帰りたいと思っています。一本見送り、金沢到着が遅くなる方をチョイスしました。もちろん事前にどの列車に乗れば何時に到着できるかを確認してあるので、時間短縮を目的にするのか、切符収集を目的にするのか、どちらを優先させるかが問題でした。まず糸魚川で一旦改札を出て切符を購入しましたので、1時間ほど待ち時間ができてしまいます。さらに乗り継ぎの泊駅で90分の待ちとなります。富山駅でも待ち合わせが20分ほどあったので、一旦改札を出て切符を購入できました。結局金沢には3時間以上遅い到着となりましたが、切符を手に入れられたので満足したということでしょうか。何しろ糸魚川と富山で手に入れた切符は、印字されている文字がピンクだったりグリーンだったりして、収集マニアではない人にもちょっといいなぁと評判のようです。友人を頼って遊びに出かけたのですが、あいにくの雨模様で、しかもしっかりと降っていましたから、傘を差して歩き回るのはちょっと厳しいということになり、初めに計画していた金沢見学は中止して、天候にあまり影響されない場所をいくつか案内してもらってから、夕方の新幹線で新潟へ向かいました。春までは特急を使って乗り換えなしで行けたのに、上越妙高という駅で新幹線から特急に乗り換えなければならなくなり、結構面倒な思いをしました。料金も特急の時に比べるとかなり高くなり、時間短縮という面でも魅力を感じない。糸魚川から柏崎へ向かいたいと考えた場合もとても不便になってしまった。 無謀な新幹線建設を防ぐ目的で作られた法律であるはずなのに、実際に利用する地元民や旅行者にとっては不便であり、なおかつ負担増を強いることになり、まるで意味がないのではとついつい愚痴が多くなります。てっちゃんの立場で言うと、特急がなくなった、青春18切符が使えなくなったという不満もあります。一番バカバカしいと感じたのは、電化されている区間を気動車、つまりディーゼル車を走らせているということです。建設費はともかく、メンテナンスの費用を考えると、本数のそれほど多くない貨物列車だけで利用するのはあまりにもったいない。この付近は電化の特殊事情から、かなり高額の車両を使わなければならないという事情があるので、体力のない地方自治体が運営する鉄道会社にはもともと無理な相談ではありますが、無謀な新幹線計画を防止する必要があった当時の事情は理解できますが、現状に即さなくなってきている悪法であると言えるのではないでしょうか。立場を置き換えて考えてみると分かりやすいでしょうか。もし東海道本線を、新幹線があるから静岡県で運営してねと言われたらどうでしょうか。天竜浜名湖鉄道を考えてみれば容易に答えが出ると思います。運営している地方自治体にとってあまりにも大きな負担となり、加えて地元民に対しても負担を強いて、その上不便であるということです。旅行者の使い勝手が悪くなるダイヤ、料金体系では、より一層の鉄道離れを促進させてしまうだけではないでしょうか、と愚行している次第です。今回は北陸新幹線にちなんで、今までとは違った話になってしまいました。またチャンスがあれば別の鉄道の旅の話もしてみたいです。それでは今回はこの辺で失礼します。モグタンのちょっと付け足し。電化というのはスピードアップ、騒音を減らすことも含めての乗り心地の面で有利です。しかし線路を走るということは、敷石、枕木、レールといった鉄道の設備以外に架線を整備しなくてはなりません。電気を通電するには電気代がかかります。通過する時間に通過する場所にだけピンポイントで送電するというわけにはなかなかいきません。この送電区間というのがどの程度まで細かくできるのかは知りませんが、浜松から静岡までの区間と仮定すると、他に通過する車両がなくても70分強は送電を続ける必要があるということです。電子レンジで食べ物を温めるには3分もあればこと足りますが、それが電車を走らせるとなれば1時間以上作動させ続けるということです。そういえばわかりやすいでしょうか。また架線の保守点検も必要です。そうなると気動車、つまりディーゼルの車両を使うしかないという地方自治体のお家事情、言ってしまえば懐具合でしょう。電化区間であるのに気動車を走らせるという地方自治体の鉄道会社はそれでもいいでしょう。しかし JR 貨物はそうはいきません。電化されている青森県から新潟の直江津まで電気機関車に牽引させ、そこから先はディーゼルの機関車につなぎ替え、泊まりまで走り、そこで再び電気機関車に付け替えて大阪方面へ、なんてことは難しいでしょうし、なかなか受け入れられないのではないでしょうか。そうなると JR 貨物単独で直江津から泊まりの区間に関しては、電化の設備の保守点検費用をすべて負担しなければならなくなり、ただでさえ赤字に苦しんでいる会社を追い詰めるだけの行為になると考えられます。まあ実際はどうかわかりませんが、他に考えられないかなとは思います。新幹線でドクターイエローという名称を聞いたことないでしょうか。これは新幹線を安全で快適に走らせるために、線路と架線の状態を走行しながら判断するという特別な車両です。在来線ではここまでの必要はないものの、それなりに架線の保守点検は必要です。要するにオーバークオリティということでしょうか。高速道路が整備されていても、 それに見合う性能の車がないとか、反対に舗装道路がない国にスポーツカーを持ち込むといえば分かりやすい説明になるでしょうか。モグタンのちょっと付け足しでした。編集部からちょっと横入り、北海道新幹線新函館北斗新青森間約149キロが来年3月26日に開業する。運行本数は1日13往復で、うち10往復は乗り換えなしで新函館北斗と東京を直結する列車となる。最速4時間前後で道南の中核都市と首都圏を結ぶことになる。停車駅の少ないはやぶさが新函館北斗東京間を10往復し、新函館北斗仙台間でも1往復する。停車駅の多いはやては新函館北斗盛岡間と新函館北斗新青森間でそれぞれ1往復する。車両は JR 北海道の H5系、重量編成定員731人で、基本性能などが同じ JR 東日本の E5 系による運行も行う。最短所要時間4時間切りが焦点。開業日は積雪など悪天候による遅延やトラブルをできるだけ避けられるよう3月の下旬を選んだ。新函館北斗盛岡間の最高速度は時速260キロ。盛岡東京間は320キロ。青函トンネルを含む在来線貨物列車との共用区間約82キロでは時速140キロの走行になる。東京新函館北斗間の料金は22,690円。飛行機を使った場合の料金と比べると1万円ほど安くなるが、所要時間では新幹線が4時間余りかかるのに対し、飛行機はわずか1時間半程度と飛行機に分がある。最上級車両のグランクラスの利用料金は、新函館北斗から東京まで片道38,280円になる見込み。2030年度までに札幌まで延伸される予定。編集部からのちょっと横入りでした。